1年近く経ってしまいました。ザッツフリートーク。こんばんは、あずさです。ザッツフリートーク、今日は2019年8月18日日曜日午後4時40何分ですね。時計のあれを切るのを忘れちゃったなって今思って、ちょっと今そっと直しますけど絶対拾います。すいません、切り大丈夫です。もう今日ラジオやろうかなと思ってですね、いつぶりだろうと思って調べたら去年の秋以来ということなんで、約1年ぶりのラジオということになるんですけれども、そうですね、細かく今日はいろいろとコーナーに分けて喋ろうかなとは思っているので、もうせっかくねこんだけパソコンからですね、ミキサーからですね、マイクからですね、機材を用意するのに結構時間がかかって、一番最後に時間がかかってるのは Windows のアップデートなんですけど、それがもう今もまたあんじゃねえかっていう気はするんですけど、その場合はしょうがない、まあその場合はしょうがないんですけど、っていう状態なんで、せっかくなんでまあたくさんね喋りたいなというふうには思っております。今日8月18日、まあ、東京はですね、暑いと。暑いですね。ま、去年ですかね、もう、ものすごい暑い日が続いたような気がしますけど、なんでか今年の方が、こたえるね。急に来たからでしょうね。だんだんこう、それっぽい感じになってきて、いやー、ね、夏が来ましたね、みたいなこと言ってんのかなと思ったら、みたいなではなく、こう涼しい日が続いていきなり暑くなってしまったので、急にガッと来て、急にがっくりみたいな、そういうね、まあがっくりってまあ縁起が良くないですけど、まあでいくつかですね話そうと思ってることは考えてあって、でこういうねことを話そうかなとかっていう、まあいろいろタイムリーなテーマというのもあったりするので、それらをちょっと考えたりとかっていうのはあるんですけどね。まぁ、ちょっとふと、私、7月が誕生日好きなんですけど、まぁ、当初、やってた頃、毎週とかそういうペースでやってた頃から、まぁ、聞いてくださってる方で、未だに誕生日になるとメッセージをくださるリスナーの方というのもいたりして、ありがたいなとは思ったんですけど、まぁ、その方のメッセージに、多分書いてあったと思うんだけどな、結構ね長いやり取りになるので、長いやり取りじゃないや、長い文章のやつがいただくんですよね。でそこで書いてあったと思うけど、でもこれ今もうそういう名前はやめてますけど、私がこれアズサイト始めた時ってラジオにはですね、当時まあわっなんでそういう名前をつけたのかなとは思うんだけど、まあ理由としてはですね、こう、ハメ撮りに憧れてるからハメラジっていう名前をつけたっていう、確かそういう経緯を語ってたはずなんですけど、その番組名をですね、でやってたわけですよね。まあだから今でこそね、こう、なんか隠して、隠してるってわけじゃないけど、隠してますけど、そういう、ことをやってたんだなぁと、まあ二十歳ぐらいですかに、で今年の7月で私はついに39になったんですけどね、もうババアだよ本当。まあ、最近そういうことを割と口にすることは多いんですけど、もうババアなんですよね。まあ衰えは感じますけどね。ただ自分のよくさ人生振り返ってあの頃が一番楽しかったわみたいなこと言う人とかいるじゃないですか。私はねないんですよそういうことは。苦しかったですからね。ずーっと苦しかったですからね。で、社会人になってやっとちょっと楽しくなったかなっていうのがあって、で、転職してさらに楽しくなったかなっていうのがあって、もうそれ以降は楽しいことしかないですね。常に、以前の自分より幸せだとか、以前の自分より楽しいとかっていう感じしかない ないですね、幸いなことに。今のところそういう感じですね。まあそれを言うと、この、なんていうの、今が一番最高みたいなのって、まあ棚橋とかイブシとかもそういうこと言ってますけどね。まあちょっとプロレスの話は別のコーナーにしたいと思います。で、まあだからそのハメラジみたいなこと言ってたわけですけど、なんかタイトルコールみたいにそういうこと言ってたわけですけど、まあ今はさすがにね、いきなりあれ言うて始まるのもなんか危険な感じがしますから、まあ言ってくれって言われれば言いますけど、だからなんだみたいなちょっとこう引いたね、感じでね、まあそしてその、頃からね、月日も経ってますから、20年近く経ってますから、20歳から始めたとしてですよ。多分そんなもんだと思うんで。まあ、20歳から始めたとして、20年近く経ってる中で、それはいろいろありましたよね。だから、ハメ撮り的なことをやることは、あったけどさ、やったけど、まあ、別にっていうね、感じですよね。以前ですね、沢尻エリカがですね、インタビューの時に別にって言って、その言葉がものすごくこう、ネガティブな意味で流行したことがありましたけど、意外とね、私の口癖も別になんですよね。で、言うたびにそれを思っちゃって、別にって言うたびに自分で反応してしまうんですけど、まあ別にだよね、ハメ撮りも別にって。別にっていうことでもないんですけど、まあ、なんか、なんて言うんでしょうね、撮ってることは楽しいのかもしれないですけど、だからといって、だから見た時にどうなのかとか、まあ、なんて言うの、その前後関係っていうか、ね、テンションの問題があるのでね、そこは、私がですね、当時思っていたほど楽しいことではなかったなと。まあ、ハメ撮りといえば、元祖はね、村西徹であったりとかですね。今、まあね、ちょっと前だとカンパニー松尾とかだったりとかなんですかね。っていう、ぐらいの感じですけど。まあ、あとはその伊集院さんが最近ファンザの話ばっかりするので、困ってるっていうぐらいで。でも伊集院さんの好きなジャンルにハメ撮りはないみたいですよね。まあ、それはいいんですけど。でも、どうかな？あんまり見たことないかな。自分も見ますけど、そういうの見ますけど、あんまりそのジャンルは見ないかな。チラッと、カンパニー松尾のはチラッと見たことあるぐらいで、あとは、あんまり、ないですね。でも、別に嫌いではないですけど、人のそれを見んのはそんなに嫌じゃないですけど、楽しめますけど、まあね、自分のは、まあ、別にっていう感じですね。やっぱりとにかく別にっていう感じですね。まあいいや。だからまあそういうね、頃のなんだ憧れてたことみたいなこともですね、別にとか言っちゃうババアになったなーっていうことなわけですよ。でもう相変わらずで、あの頃は、言いたいことがあったからやってたっていう感じですけど、今これ今日とか、まあそのね、たまに更新するのはなんでかって言ったらですね、まあ、自分が一応真素人としてネットラジオをやるという中で、自分の喋りはきっとこういうネットラジオで、面白い部類に違いないっていう、よくわからない自信があるからやってるっていうだけのことでですね、ここまでの時間でどんだけ面白い話をしてるかはちょっとわかりませんけど、でもこういうきつい、下ネタみたいなことはずっと言ってきたなーっていうことですね。ずっと言ってきましたよね。ずっと聞いてるとですね、いろんなことが分かってくると思いますね。私がどういう、あれなのかとかも多分、つぶさにお分かりいただけてる方々だからこそ、こうしてね、時が経ってもメッセージをくださるんだなと、こうやって、どんどん自分のあれをね、晒してる人間。まあ、そら、YouTuber とかだってね、Twitter とかブログやってる方々だって、そら、晒してらっしゃいますけどね。ただ、まあ、自分の声で晒してると。それだけの違いですよ。みんな晒すようになったよね。本当に。今は逆に、そういう情報が溢れすぎてですね。ちょっと、本当なの？とか、いや、お前のこと知らねえし、興味ねえよとか、そういう感じ。だからこそ、結構過激なことも言っちゃってる感じとかですね。まあ、一時期ですね、人妻、 人妻、うん、人妻ですかね、主にね、主に人妻不倫ブログとかに結構よく読んでる時がありましたけど、わーって思うんですよね。これ、いや、なんていうの、大体ですね、ブログやってるね、不倫してるってブログやってる人っていうのはダブル不倫が多いんですけど、ダブル不倫の人の花畑っぷりっていうのがですね、なかなかいいんですよね。いい感じなんですよね。こう、あ、そういう風だからすぐに結婚しちゃうようなね、バカなね、ことをね、今いろんな人を敵に回してますけど、バカなことをね、やるんだなーっていう風に、こう、遠巻きに見てバカにする感じっていうマウンティングですよ。これはこのコーナーで言うか、この年になって独身でっていう、35とかかなぐらい過ぎて独身でいる人と、まあ結婚する人とって分かれてくるんですけど、多分前のラジオでも言ってると思うんですけど、私はですね、基本的にはですよ、よほどのことがない限りは、その結婚してる女の人、まして子供のいる女の人とあんまり個人的には仲良くしないことにしてるんですよ。で、なんでかっていうと、やっぱりその家庭の話がそういう人たちのやっぱり話題の中心というか、もちろんそれで正しいんだけど、人生の中心がそこであるわけですよね。その時にやっぱり共感できないっていうところがあって、逆に言うとこっちがその自分の人生の中心に置いてること、まあそれぞれ仕事だったりいろいろあると思いますけど、そういうことに彼女たちは共感しづらいんですよね。だからそうするとやっぱり必然的に話が合わなかったりとか、あとはまあややもするとそういう価値観の押し付け合いではないですけど、いや結婚した方がいいよとか、いや子供いいよとかってこうともするとこう軽い感じで言われちゃったりした時に、もうなんかもういちいち説明するのがめんどくさいっていうか、多分それは結婚してる人が一番気になるポイントだと思うんだけど、そういうふうに35過ぎて独身の人がいたとして、その人は自分の意思で選択的に独身を選んでいるのか、それとも本当は結婚したいのにできないのか、どっちなんだということがパッと見わからないために、それをどっちなのかっていうことを確認しないでいろいろ言い始まるとややこしいんですよね。で、なので、そこに関しては、まあ、多分ですね、したいって思ってる人はやっぱり何らかしら婚活してたりとか、誰かいい人いませんかとか紹介してくださいよとかでこう自分から言ってくるはずなんで、それを言わないタイプの人っていうのは選んで、独身やっているパターンだと思うんですけどね、ほとんどの場合はね。だからそこは独身同士だと確認しないで平気なんですよね。あ、この人探してる感じの人だなっていうのと、あ、この人は別にそういうことがに関心がないんだなっていう、だから相手がいるいないっていう問題じゃなくて、そのいう手続きをすることに興味がないんだなっていうことは、実は独身だと一発でわかるんですけど、ちょっと喋ったりすればね。だけれど、そうでない人にとってはまあ一緒くたなんで、だから、意固地になってしないのかできないことで諦めてるのかみたいな勝手な解釈をされちゃうと、なんかそこから説明しなくちゃいけないのめんどくせえなみたいな感じになってくるので、なんかそういうリスクを避けたいために、無駄な話はしないですね。職場では特に、結婚してる人との女性等はあんま喋んない。まあちょっと別に世間話としてその子供とかね、その旦那さんの話とかって聞くのは別に全然構わないんですけど、そっからもう一歩踏み込んだ話っていうところにやっぱりなかなか入っていけなかったりするので、まあネタとしていじる程度でね。って思ってるんですよ。で、その中でもさらに言うと、なんでそんな手続きをしたのバカじゃねって思ってる層がいるわけですよ。選択的独身者の中には言わないですよ。言わないですけど。で、いやメリットはあると思いますけど、まあ基本的に私の考えを言うとですね、まあ、私は選択的にそっちをやってるタイプででしたけど、でしたけどっていうかですけど、まあ別にその また別にって言っちゃった。その手続き自体をどうっていうことはないんだけど、二つ条件があって、基本的には別居婚であることと、もう一つは夫婦別姓であることですね。これは叶わない、法律的に今叶わないので難しいですけど、その二つが叶うんであれば、あり？まあいいだろうっていう感じですかね。だけど、結局そこに、何でしょうか。で、いいよと、いう人は、基本的にはいないわけですよね。それは結局、お前何様よっていう話になるので、ただ、まあ私はやっぱりその住居の自由とか、職業の自由とかっていうところを制限するぐらいなら、結婚という手続きはしたくないと。そういう、ことですね。で、去年のラジオで言ってるかどうかわかんない。メキシコの話しかしてないような気がするんで、あれだけど。だから、周りのですね、周りのというか、実は何も言われないくてもそういった結婚とか出産とかっていうプレッシャーみたいなものは勝手に感じるような状況は起きるんですけれども、それはあったけど、あったしやべえなみたいなのはあったけど、まあ結局それが変えられ、それを変える気にはならなかったのでやめたみたいなね。まあ一番諦めらんなかったのは自力出産ですかね。今日もちょっとニュースでチラリとニュースアプリで見ましたけど、じゃあなんか障害者が出産することのなんとかみたいなこと書いてありましたけど、まあだから結局例えばですよ、そういう形でそうね、結婚という手続きを取ったとして、自力出産以外に子供、養子を持つ以外は、里親は無理ですし、障害者は。っていうので、いろいろとやっぱり制度的にね、ある、ハードルというかね、というものがあるので、まあ、手っ取り早く子供が欲しいと思ったら自力出産に限るんですよね。障害者ほどね、実はね。それによって社会資源が活用できるので、そういう形の人がほとんどじゃない？里親になってる障害者はまず絶対日本にはいないはずですし、養子をっていう人もそんなに、まあ、目立ってないだけでいるのかもしれないですけど、自力出産のパターンが多いですかね、私の知ってる障害者に関して言うと。なんですよ。だから、まあ、そういうことは諦めきれない部分はあって、だけど、もういいかなと。でですよ、ここへ来てですよ、滝川クリステルですよ。もう勘弁してくれよと。何がって、まあ、言うよ、本当のこと言うよね。言うとね、あの人41ですよね。で、まあ、あの人もほら、ほらってこともない。ね、とあるフェチ系のね、掲示板ではものすごいこう、頻発してる人名だったんで、なんか見かける機会は多かったですけど、まあいいや。で、あれもあいつ41でしょ？もしもですね、もう、元気な赤ちゃんをもし彼女が出産するようなことがあったとしたらですよ、大変ね、我々のようなですね、アラフォー独身世代にはですね、大変困ったことになるんですよね。ほら、いけたじゃないかと。あいつがいけたんだから、お前もいけるだろ。まだ諦めるのよ、みたいな空気がですね、絶対に身内から来るに違いないというのが、嫌なんだよ。だから、元気じゃない子供産んでくれとは言わねえけどさ。でも、困るんだよ。そういうの、大々的に言われると。ひっそりやってくれ。と、思う限りですね。あ、まあ、ちなみにそこの結婚の問題に関して一言言うとですね、あ、そう、やっぱりそういうところに落ち着いたのかと、そういう気分ですね。ちょっと、あれですね、ミキサーの調子が悪いですね。ちょっと一回下げます。失礼しました。いやー、もう、変な話してるから、機材が調子悪くなっちゃったよ。そういうわけじゃないんだけど、まあ、だから、ね、結局ね、そういうところにね、あ、落ち着きましたかと、はいはいっていう、わかったよっていう、そういう感じですかね。あれに関して、受けることとしては。あとはほら、どうせ離婚でしょうとか、そういう、 そういうかこうみんなのこう薄く思ってるそういう感じのことをまあ思いましたけどね。ちょっとどうなるか分かりませんけど、そのあともう一個やめてほしいこととしては、まだなってないのにファーストレディとか言うのはやめた方がいいだと思いますよ。まあもうまあまあ間違いなく彼は総理になるのかもしれないけど、なってないんだから、そこになんかそういう言い方するのはやっぱりちょっといろいろ周りにもなんつうの、周りのそういうね、もう一人間に入るかもしれないじゃないですか、総理もね。そこに対してやっぱりちょっと気使ってねえなっていうか、なんかなんでしょうね、あの厚かましいって言ったらあれだけど、その言う側の人ね、ファーストレディとか言う人たちがなんか厚かましいなっていう感じ。そこはあのそうなんだろうけど、思ったっても言わない感じが大人じゃないですかね。それすぐ言っちゃう感じってねえ、なんかちょっとなっていうこともあるのと、あとはその自分としてですね、ああいうこう男を食い散らかす系の、もういいやすいませんごめんなさい、男を食い散らかす系の女性に対して私は嫌い、特別全体的に嫌ってるつもりは全くないくて、例えばですけど、まあ嫌だっていう人多いと思いますけど、私は山本モナは嫌いじゃないんですよね。あの嫌いじゃないんです、ああいうたぶらかし方は嫌いじゃなくて、しかもその結果男を引きずり下ろしてるじゃないですか。ああいう感じは嫌いじゃないんですよね。まあ自分も引きずり下りちゃったけど、だからその代償としてではないですけど、それなりに報いを受けてたりとか、まあそれでもやっぱり行っちゃう男が次々いるってやっぱりすげえよなっていう観点でモナは否定しないんですけど、タキクリはねやっぱりちょっと野心が見えすぎてなんかちょっとなっていうのはありました。もともとそんな好きではないかったですよね。でなんかこう、どっちかっていうとさ、その男と一緒に落ちるっていうタイプの女ではなくって、男が勝手に落ちるっていうタイプじゃないですか。自分は自分で絶対一緒に一緒くたに落ちないような人しか選んでない。だから山本モナのような女のことはきっと心の中でバカにしてたっていうか、まあ自分で勝手に下がっていった女だというふうな認定をしてるに違いないんですけど、だからその恋愛を客観的指標でコントロールしてるタイプの人なんかなっていうか、まあそういうのに連動した価値観なのかもしれませんけど、あんまりそこは好きになれないところだなって思ってたんで、なんかやっぱ有名人とかお金持ちとかそういう人に行きがちっていうか、そういう人しか出会わないかもしれんけど、なんでそこはちょっとあんまり私は好きくねえなっていう感じがもともとあったんで、それでそこかっていう、そこで最後そこで結婚は決めんのかみたいな、そこがちょっとなんか、あ、なんか私は彼女を男を踏み台にする女だと思っていたんですけど、じゃあ結局彼が最大の踏み台なわけねっていう風にしか見えなくて、逆に彼女にはそれこそ生涯独身でいてほしかったなと思いますけどね。やっぱりさっき言った通りですけど、そこの価値観に収まるところに収まったっていう時点で、私の中ではもう、あ、そっち側の人なんだっていう感覚ですよね。なんかちょっとこう、それはそれでこう独身を貫くは貫くで、それなりのね気張った感じっていうのは必要なんで、じゃあそれでまあ男を踏み台にするのも結構、自分がね成功するのも結構なんだけど、その手があったかとか、その手を使ったかっていう感じはちょっとあったかなっていうところですね。玉の腰ですよね、はっきり言って。だからそれを使って、まあ稼ぎは彼女の方が上かもしれないけど、でもまあ言ったらね、地位とか名声はあるわけなんでね。じゃあそれはちょっとなっていう感じですかね。だからちょっと彼女には反則技を使われたっていう感覚はなきにしもあらずですけどね。で、これに関してですね、某人物がですね、夜のおもてなしっていう言葉で、彼女をちょっと表現したことに関しては、まあ、ただの親父ギャグでしかないっていうことで、私はドン引きだったんですけど、 そのね、同じ人物がそのより前に荻上チキの時に言っていたハラマセッション22はまあ絶妙だと思ったんで、あの大絶賛はしたんですけど、夜のおもてなしは全く一切ただの、親父ギャグとしてしか解釈できなかったので、そこはあの全く評価ができなかったなっていうので、もしね、あのそういうこと言ってる方々ねいらっしゃったら、寒いのでやめてください。どうすかね、彼女はどうですかね、おもてなしはどうでしょう、いけるんですかね、いけてるタイプなの、なんかな、ね、できなさそうじゃないですか、ちょっとそこら辺はちょっと弱そうじゃないですかと思うけどね、もしそれでもね叶わないんだったらもう終わりですけどね、もうあの死ぬしかないっていう感じですけど、まあどうでしょうね、おもてなし、まあ、もてなしタイプじゃないんじゃないの、あんまりとは思う。勝手に言いたい放題言ってますけど、どうなんでしょうね、生活感がないのと、あと尽くす感じがないっていうので、なんかねやっちゃったらつまんないんじゃないのみたいな感じしますけどね。いやそういう感じしないですか、いやだからそこなんですよ、山本モナはもうわかんない、それはちょっと男性から見たらどうだかわかりませんけど、山本モナはやっちゃってからがつまんないかどうかっていう議論においては、滝川クリストルよりはそれなりにはまりそうな感じっていうのが私の中にはあるんですけどね、滝川クリストルにはちょっと どうも感じられないっていうか勝手なね、でもね言うんだよ、あのこの前ね、あのもううち あの元会社にいた、もう辞められた方なんですけど、そのねおじさま方とね飲んだ時にも言ってたんだよ、そういうことをさ、誰さんにはムラムラするけど、誰さんは綺麗だけどムラムラしないとか、誰さんには綺麗ではない、そんなにあれだけどなんかバスへのスナックにいそうな感じでムラムラするとか、ほんとひでえなと思って、こういうことを言って、あの失礼ですよって言ったんですけど、今たまたま思ったからそれを言ったんだとかって言うから、いやそうだとしてもあまりその声高にね発表するようなことじゃないと思いますけどねっていう話はしたんですけど、なんかまあ今いいけどさ、その場でも言いましたけど、あのその場でも言いましたし、このラジオでも多分言ってると思いますけど、大体その男性もそうかもしれないですけど、女性もそうですけど、大体会った瞬間に異性に対してその人とそうなるのがありかなしかっていうことは大体最初に決まってるっていう話をね、まあ、いつもするんですけどね、そのおじさま方にも言ってるんですけどね、そのなんか全然そういうのがこうあの進まないおじさんが一人いるんですよね、でその人が言うなんか飲み屋のお姉ちゃん口説いたりしてるから、もう何してるんだという話をしてですね、あの嫌じゃない相手なら、なしじゃない相手なら、あの本気で頼めばやらせてくれるって話を何度も力説してるんですけど、ダメなんだよね、本気で頼まないんですよ男の人って、なんでなんすかね、いや私は女ですけど本気で頼める人間だっていう、そこは自負があって、そこのプライドはありますよ、だからお前らとは違うと言えますよ、その本気の時には本気で心からお願いしますと私は過去もうずっと言ってきた人間ですから、それで大体男性は断るんですけどね、なんですけど私は言える人間なんで、だからお前も言えばいいだろうがと、だって断られてなんぼでしょっていう話で、その打率が10割じゃなきゃダメなわけっていう話なんですよね、断られる前提で言うんですよ多めに、で10回のうち9回ぐらいは本気じゃないかったとしてもひどいよね、いやでも現にそうだからで言う、慣れてくるとそうなるんですよ、それで10回のうち9回は本当に心からお願いしたくない時でも言うんですよ、とりあえず心からお願いしてる感じで、で言って、で10回のうち1回あいいよってなればよかったじゃないですか、っていうか逆に本当なんかどうしようもないナンパ師みたいなになってきた、あの本当に言い慣れてくると全く心から思ってなかったとしても、あのとりあえずお願いしますはね言えますよ、どうかな、いやそういう前提でいけばいきなり断られても平気だと思うけどな、で断られたらどうしようとか、こんなこと言うのが恥ずかしいとかって思ってるうちは断られるとやっぱりショックだし傷つくとは思いますけど、いや もちろんだからほら相手にもコンディションあるし自分にもコンディションあるんだから断る場合だって自分だってあるじゃないかというふうに考えればそれは5回6回連続で断られたところで別にどうってことないですよねって思っていくとあなるほどとだからその種は撒いとけばいいわけですよで何回かいや本気の時はもちろん本気の時は言えばいいと思いますけどいやなんかそうでもないけど一応言っとくかみたいな時の、まあ、一応言っといて乗れば美味しいじゃないですかそういうレベルの話だと思うんですけど、ね、だけど本気で頼むのがしんどいんだってなんかそのいい年のおっさんは何言ってんだよと思ってだっていい年のおっさんがさ黙っててさなんかじゃあ私やらせてあげますなんてさ言う女がいるわけないじゃんねバカじゃないのってその時も言ったんだけどだからダメなんだよ頼まないと立場上そんなおかしいじゃないですか。それでなんか来たら来たで引くでしょ。だってそういう女の人が来たら引くは引くじゃないですか。それはだから自分の思ってる人で本気だっていう場合には行かないと伝わらないですよ。ね、思ってることは口にしなきゃ伝わらないもん。これも誰かプロレスラーの話になりますけど、これはまた置いといて、ちょっとその人もどうかと思うけど、まあいいや、はい。で、だからね、そういうこ、問題としてですね、なんであいつが、とかいつの間にとかっていうのはそういうやり取りが、あったからですよなんとなく自然発生的にそうなったなんていうことがですねあるんですか今時ないよねありますないでしょいや付き合ってれば別ですよじゃあ付き合ってたとしてもですよ夫婦だったとしてもですよありますなんとなく自然発生的に発生するってそれはなんとなくそういう習慣のついてる方々の話であってそうじゃないくてさ例えばもしか、今友達ですでまだ付き合ってるかどうか分かりませんみたいなところでなんとなくそういうのが始まるみたいなことはないよないないに等しい若きゃ別だけど、うん、ということは言わなきゃダメなんですよね言ってだからもうそれで言っていいかとだからいやそうなったとしてあんた何も言わないよねっていう訴えたりしないよねとか嫌いになったりしないよねっていうことを一旦やっぱり言ってからじゃないということは言っていいかどうかのやり取りが絶対発生するじゃないですかどこかでまあその直接言うのか LINE で言うだかメールで言うだか知らないですけど電話で言うんだか知らないけどどっかではあるんだよそれがだからより早くそれをにいう話をして言ってもうそういうことがありという状態になっとけば別にいつ言ったっていいんだからいいのになんかそのなんだろうね、口説く過程が楽しいんですかね、ある世代より上の方々っていうのはね、無駄ですよ。ありかなしか聞いた方が早いですよ。それを面と向かって聞くのが恥ずかしいんだったら、面と向かってない時に聞きゃいいんですよ。で、面と向かってる時には、あの時はありだって言ったよねっていう話から入ればいいんですよ。だからそれが今日はもう継続してんのかっていうことから入ればいいんですよ。そしたらもう話が早いじゃないですか。だいたいさ、夜7時とか6時ぐらいから飲んでてさ、10時ぐらいに口説かれてですよ。それをさ、じゃあいいですよってなったとしてさ、結構飯食って酔っ払ってるみたいな状態で、じゃあそっからそれやってって話になったらさ、もう大した時間が下げないじゃんね。で、11時とかに何移動して、始めんの？もう、無理だよね。時間がないよ。そんなの、ちゃんと、休みが決まってて週末はみたいな人は別かもしれないですけど週末は週末で予定がある人もいるわけですからそこはだしあとなんていうのそういうことになる及ぶ場合はあんまり酒とか飯とかが食いすぎない方がいいのでさっとそれはさっと済ましてさっと行ってさっとっていう方がいいと思うんだけどな。やる気の場合はそれでか、絶対にかだと思うんだけどな。なんでみんなそうしないんだろうな。さ、みんなってこともないけど、その人は、そうしないんだろうなと思うんだけどな。そうだよね。そうだよね。誰もいない。そうだよね。女子はそれだと思いますよ。だから今日はやるんだよみたいな時には、ガツガツ食べない？ぐいぐい飲まない？抑え気味にしとくっていうことですよ。お腹だってお腹パンパンで満腹だとやっぱり眠くなりますしね。じゃあそうつまりだからそれでありだったコンディションがなしになってしまいますので、だからダメだよね。で飲みすぎてもダメだよね。だからいっぱい飲ましてどうこうとかそれも間違ってるからね。あんま飲んでないうちに言わないとダメなんですよって思ってんだけど、なかなかなんかそうはいかないんだよみたいなことをなんか逆に言われたりして、なんでみたいな感じで、 ババアになった証拠にそういうところでなんかもちゃもちゃするのってなんか若い子ならともかくもうこの年になってそれもダサい話じゃないのっていうことですよね。っていうのともう一個言うと、もちろんそのおっさんもそうだし自分もそうだけど、その異性から優先的にそういうことになりたい対象として見られてないっていう序列にもう徐々に徐々にこう年齢的に移行してるわけじゃないですか。まあいろんな趣味があるのでと一概には言えないですけど、そもそも自分にそういう関心を持つ人間が大していねえだろっていう状態スタートだと、別にっていう感じですけどね。だからなしで入るっていう入りですよね。だからなしで入りの中であれこれってありなのみたいなになった時には考えなくちゃいけないですけど、だなし入りなんだから、でもそれでもお願いしたいっていうんだったらもう行くしかないですよね。行くしかないですよ、うん、っていう話をねうなぎ食いながら知ったんですよね、おじさんまとね。まあで言って、そこでなんか牡蠣食ったりうなぎ食ったりしてるっていうから、その余計な精をつけてですね、どうすんだっていう話もしましたけど、もう困るからやめた方がいいんじゃないですかみたいなことも一応言ったんですけどね。まあ、あまり多分、まあ、酒も入ってたし、そんなに聞く耳は持ってなかったとは思いますけど、そうやって、なんかおじさんと飲んだりとかそういうことしてるわけですよ、飯食ったり。おじさんと飲んだり、おじさんと飯食ったりっていうことをずっとやってる感じで、ここまで来ちゃったよ。でも過去の人生で一番楽しかったっていう、過去と比較してあの時が一番楽しかったっていうことはには何、だから今が一番、それでも今が一番楽しいと言い切れると、まあそういうことですね。やばいな、滝川クリステの悪口で終わっちゃそうな感じになってますけど、あっとですね、なんかこの時期になると、ちょうど去年の7月にメキシコに行ったんですけど、今年は行かないのかということをなんか各方面から言われましてですね、行かないです行かないですっていうか、まだ行ってないくて行きたいんですけど、まあ行くとしてもどうでしょうね、年末とかじゃないですか。秋口は台風の季節だったりしてですね、あまり、天候がよろしくないので、冬かまた春先かですけど、春先は忙しいんだよね。4月がベストだって言われてるんですけどね、そうは言ってもねっていうね。でも行きたいですね。メキシコも楽しいことしかなかったですね。今思ってもそうですね、楽しいことしかなかったなぁと。飛行機きつかったですけどね、でも遠くまで来たなっていう感じは本当満喫できるんで、まあメキシコと言わずとも別にそんなね、別にハワイだってグアムだって台湾だって楽しいとは思うんですけど、アレナメヒコで号泣というですね、事件に関してはですね、まあ私はあそこに行ったんだと、あそこで見たんだよっていうのが言えるのと言えないのとではね、また全然違いますからね。別に配信でも見れるけど、現地で見たんだよっていうのとか、ね、現地でタコス食べたんだよとかっていうこととかが、やっぱ全然ね、違うので、そこは、もう一度ね、楽しめたらいいなとは思うけど、なかなかね、なかなかいけない感じがありますね。忙しいんですよ、だから仕事が。いろいろ、なんかね、いろんなね、移動とかもあってね、人が増えたりしてですね、私の仕事はどんどんどんどんなんか専門的な感じの方にどんどんどんどんスライドしてっちゃって、あんま普通の仕事をしてないですね。なんかそういう特化した仕事ばっかりになっちゃって。で、割と裁量も与えてもらってるんでね。だから、こういう人が、とか、結構だからなんていうのかな。内勤で管理の仕事をやっているにしては、新しい人と関わる機会が多いんですよ。業者にしても。 学生とかもそうだけど、結構そういうことでそういう話を聞かせてほしいとか情報交換したいとかっていうので、結構名だたる企業の方とか、まあ、学生だとか、今度外国の方も来ますけど、そういう人にと話す機会が結構あったりなんかして、でそれもね、まあ、普通上に話通さなきゃいけないんだけど、割と勝手にやってるんですよね。勝手にやって勝手に話通さないで、あれ今度来るこ、もう来てもらうことになりまし、なるんですけどみたいな、あそうみたいな、なんか程度としてはその感じぐらいな感じで、まあね、会社来てもらって話する分には全然ね、負担とかはないので、それで喋ったりとかっていうのはありますね。それが再来週、え再来週か10日後ぐらいですかね、外国の人来ますけど、なんかそれだけのために来るのかよって思うけど、しかも言葉通じないっていうね、どうするんでしょうか。通訳は来ますけど、非常に専門的な話になるので難しいなと思ってる矢先に、ちょうどよくそこの国の人の知り合いが出てきたりとかして、一応資料はね、あの訳した資料を用意しておこうとかっていう感じで、一応最大限できる限り、まあ、分かりやすいように、変な感じで伝わるのも嫌なんで分かりやすいようにしようっていう配慮はしてるんですけどね、まあ、よくやるよねみたいな言われるけど、いやよくやるよねも何よりも、人のやんないことやんないとですね、ダメなんですよね。で、その今社内でこうね、こういう状況ですよみたいなことを発表する機会なんかもあったりするんですけど、そこでもまあ言うんですけど、こう今そのね、うちの会社はこれの私がやってる分野に関してはもう圧倒的な優位性があるんですと。でもそれは結局一時的にそういう状態である会社っていうのはいくらでも知ってますよ。浮き沈みがあるんですよ。あの時あんなにブイブイ言わしてたあの会社今どうしてんのよみたいなのいっぱい知ってるんですよ。あの時すごいなんかこう、これ見よがしに言ってたよねみたいな会社いっぱいありますよ。あげればキリがないですけど、あそこもあそこもあそこもみたいなところがいっぱいあります。まあ概ねうちとは違う感じの、やり方してるところですけど、でそこの関して言うと、だからそれを担保するためにやっぱりそれでも それよりさらに一歩前に行かなくちゃいけないんですよね。先頭でいるためにはやっぱり人のやってないことやらなきゃいけないんですよっていう危機感を持っているので、だから誰よりも前にいなきゃいけないっていうことは、誰もやってないことやんなきゃいけないし、誰も手出してないところに手出していかなきゃいけないし、誰とも関わってない人に関わっていかなくちゃいけないわけですよね。もうそういうことでつながってる、横のつながりのある連中でゴニョゴニョやってるのなんていうのはもうただの井戸端会議でしかないんですよ。だからそうじゃないところにどんどん行かないと、そこに認知してもらわないと全くこれは進んでいかないことなので、だから私はそういうよくやるねとか普通断るよみたいな相手とでも会うし喋るし伝え教えるしっていうことは続けるんですよ。でその人が将来ね、どんな道をたどってどうなっていくかわからないわけですから、その人たちにとってやっぱり今私たちがやってることだったりとか、こういう考えなんだよみたいなことは全力で伝えていって、どうね生かしてくれるのか覚えててくれるかはわからないですけど、だから手抜きもしないと、そういうことです。だからもう一番先頭だって言っちゃったから、言っちゃってるから、だからそれであり続けるというためにはやることやんなきゃいけないし、大変なこともやんなきゃいけないしっていうことは当然あるので、しかも幸い私はそれは苦ではないですし、まあどうしても無理ならもちろん断りますけど、無理じゃない場合だったらあらゆる手は使って答えたいと思いますので、まあそういう面ではいろいろタイミング的に恵まれたところもあったんで、まあ外国からのっていうのは今回は一応実現したんですけどね。その前は外国に住んでる日本人のっていうのは喋ったことありますけど、まあいいでしょう。そういうことをちょっと積み重ねていかないと、先頭ですって言ってますけど、そのことあんまり世間で認知されてないんで、そこをちょっとねもっと言っていかないといけないなっていう、自信持ってっていうことを社内には言ってますけど、外に向かってももっと言っていかないとなっていうのはちょっと思ってたりしますけどね。すいません、なんか真面目な 話になっちゃって下ネタ話してたはずなんですけど真面目な話になっちゃったですね。あとは何ですか、吉本の騒動とかはめちゃくちゃチェックしてたりとかしてですね、そうだった、これを言わなくちゃいけないんだった、あのですね、最近あのマイナビラフターナイトを非常に熱心に聞いておりまして、まあ元はあれですよ、ライムスター歌丸のウィークエンドシャッフル9 こって言ったらさ死んだみたいになっちゃうから、あのかつてあったライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルのなんだあれ後かなにやってたでしょマイナビラまあなんかラジカとかで録音してた人にしてみればあれのイントロだけは拾ってたよっていう人はいたと思いますけど、あれがうっかり入ってて聞いてたことはあったんですよ。で結構好きであの番組で、今は金曜日の12時からやってるんですけど、バナナマンの前にやってるんですけど、あれを結構ですね実は好んで聞いてまして、空気階段もですね好んで応援しておりまして、でマイナビラフターナイトでは若手の芸人のネタが聞けるので、あこの人たち面白いなとかこの人たち来ないかなっていうのを、例えば M1 とか終わっちゃったけどキングオブコントとかでチェックして、こうあ知ってるとか、あ応援したいとか、空気階段はキングオブコント一応決勝は行かなかったのか、準決勝で終わったのかなまで行きましたけど、バッて名前見てあ知ってるっていう芸人が結構ちらほら出るぐらいの感じなんで、私としてはそういう楽しみもあってチラチラチェックは入れてるんですけど、でもなマイナビラフターナイトのチャンピオン大会っていうのが毎年10月ぐらいにあって、それはチケットが販売されるんですけどもう売り切れちゃっててね、残念だなと思って、聞きたいなと思ってるのがネタっていうかグループがあったんで、今で言うとですね、まあ、空気階段は結構そこそこ売れてきちゃったからあれですけど、ザマミーとかですね、は面白いなと思って、今チェックをしている感じですかね。他この芸人ね、まあネタによって当たり外れがあるのでですね、なんとも言えないですけど、そうですね、あんなこと言ったらザマミーですかね、とか。あとピン芸人とかでもね面白い人結構いるんでね、たまに出てくるんで、なんかオンエア争奪ライブも見てみたいなとは思いながらもまだ行けてないです。あれは無料なので楽しいかもしれないなと思うんですけどね。でそのマイナビラフターナイトっていうのが、そういうネタのコーナーとそのオンエア争奪ライブでネタをやるコーナーが前半にあって、で後半に空気階段の踊り場という、30分のラジオがあるんですけど、これをですねやっぱりね、まあ、多分彼らの中では神回とされるであろう号泣プロポーズの回をちゃんと私は聞いてますしですね、で復縁したらしいですけどね、だから復縁するんだったらあんな手紙をよこすんじゃないよっていう彼女の方には言いたいんですけどね、なんかやりたいことがあるとか言って、そのやりたいことってもう終わったんかいみたいな、一般の方ですからそんなにいろいろ言うのもちょっと申し訳ないとは思いながらも、あんなに大々的にやっちゃったからさ、いやまあ良かったけどさ、別にまあ戻ったんだったらさ、まあでもね、あっちのその彼は多分やっぱりそういう業の強い男なんだなって思いながら若いししょうがないとは思うんですけど、でも芸人と付き合うっつうのはなかなか大変でしょうね、半分紐だからね、ちょっときついよねって思っちゃいますけど、ただそのラジオ自体は面白いです。で最近近頃有吉とかの番組出たりとかゴトタン出たりとかっていうので取り上げられてるから名前は知ってるっていう人もいるかもしれないですけどね、空気階段のネタっていうとですね、直近のネタで多分大ヒットしてるのがクローゼットっていうネタですかね、クローゼットのネタは結構受けてあちこちでやってるみたいなんですけど、昔のネタで言うとですね、私はトシちゃんの取り調べをしてる警察と警察で取り調べをしている容疑者と警察のやり取りで証拠があるんだよって言ってトシちゃんのモノマネをするっていうのがある、ちょっと題名がわからないんですけど、そのネタも大好きなんですけど、 傑作選の時にはそのトシちゃんのネタは残念ながら出なくてですね、あのなんとかおじさんみたいなの定番のキャラみたいなのが出てくるようなのがあったりとか、そういうような感じでしたかね、ですね。あとそうですね、まあ、あのなのでそういった芸人の若手芸人に興味があったので、吉本興業という会社もですね、別にまさに空気階段も吉本芸人ですし、いろいろ上から下までいるので、若手とかで面白い人がいっぱいいるので、あの吉本に対するそのオワコン感とかっていうのも逆に感じてなかったりとかして、あのもっと言うとその岡本社長が言ってましたけど、ね、世界の人に笑いを届けるでしたっけ、っていうこと自体はさ、芸人ってまあチャラい仕事ですけど、いや立派なことだよなと、いや尊敬に値することじゃないかと思うんですよね。特にこうだんだん年取ってきたりとかすると、まあね、いろいろ考え込むことがあったりとか、落ち込むこととか、暗い感じになることっていうのはありますけど、とりあえず、お笑いでなんか笑うことができるっていうこと、強制的にでもなんか笑うことができるっていう状況は作れるじゃないですか、とりあえず見れば、お笑いを見てれば。まあ、だからそれでそこの笑いのハードルが高くて、そんなんじゃ笑えねえよみたいな人はちょっとあれだけど、ただなんかどうでもいいことでもちょっと笑うみたいなことをさせてくれる存在っていうのは、やっぱり多分社会にとって今非常に求められている、必要とされていることなんじゃないかなと思っていて、癒しのビジネスとかもそうですけど、そういうふうに思っていて、なんでお笑い芸人に対して私は意外とリスペクトをここのところは持ってるんですよ。あのナインティナイン岡村隆史のオールナイトニッポンも元は聞かないですけど、あの騒動のあの時は聞きましたし、一人でやるようになってから多分むしろ面白くなってるような気がしますけどね。あの私はそっち派じゃない、私の兄はあのナインティナインのオールナイトニッポンずっと聞いて長く聞いてますけど、私は伊集院さんとかバナナマンとかジャンクだとその二つですね。他は聞かないな。それこそ空気階段の二人は爆笑問題カウボーイが大好きらしいんですけどね、ただ爆笑問題はあの悪が強いので嫌いという人も多い、特に女性は爆笑問題嫌いっていう人多いと思うんですけど、私も嫌だなとは思うんですけど、またって思うんですけど、でも嫌いってほど嫌いじゃないですね。そんなに、なんかやっぱり太田光が嫌いになれないんですよね。あの何度も言うたびに人からは否定されるんですけど、多分自分が男に生まれてたらああいう感じだったって思っちゃうんですよね。太田光の感じってなんかそう思っちゃって、なんかほらブーブー言ってさ、世の中にブーブー言って、でそういうギリギリのブラックなねジョークでなんか無理やり笑わせに行ってとかで痛いよみたいな感じに思われながらも、だからそれを私は笑えないんですよね。これ聞いてくださってる方はそれに共感してくれるはずですけど、私はそういう太田光を笑え、なんかバカにできないんですよ。あの人は仕事熱心なだけなんですよ。あの人は真面目に仕事をしてるだけなんですよ。田中裕二の方がよっぽど野球とかのことしか考えてないんだから、とは思ってるんで、本質を知れば爆笑問題って、まあ、例えば裏口入学訴訟の問題だったりとか、もう面白くねえよみたいなこともあるし、あのそのブーブーがね言うのがねどうこうしてみたいなところはあったりするんだけど、まあでも例えばどこにも属さないとか、そういうふうに例えば本気で訴えるとか、ああいう行動をですね、もし自分が男に生まれていたとしてしない保証はないので、なんかね一刀両断できないんですよね。ないよみたいなことはどうも言えないですよね。だから爆笑問題は好きっていうよりか嫌いになれないっていう、あの否定できないっていうスタンスだったりしますけど、ちょっとね、じゃあさっていう話ですよ。じゃあダウンタウンとうっちゃんなんちゃんと爆笑問題でね、芸人前としてるのは誰ですかっていう話ですよ。結局そういうことですよ。 だからなんかどっかからさ文化人になっちゃうんだよね、あの芸人が。だからそれはにはなりたくないわっていう、こうアンチテーゼみたいなものも太田光からは感じるので、どうしてもそこがね、それはそれで彼なりに考えを持ってやってるんじゃないのかなっていう、こうなぜかフォローするスタンスに入ってしまうっていうですね、そういうことですはい、疲れてきたね。やっぱり面白い話はそんなにできなかったし、プロレスの話がしたいんですよ。あとね、美容の話もちょっとしたいんだよな。だからそれは分けますね。で、まあフリートークで言っとかなくちゃなって思ったこととしてはこんぐらいですね。うん、なんかバランスが悪いですね。ハメ撮りの話と滝川クリステルの話と仕事の話とね、爆笑問題の話みたいな、若手芸人の話で終わっちゃったみたいな。だから笑い、そうなんだよ、笑いを届けるってね、尊いことだと思うんですけどね。過剰なリスペクトですかね。まずいかなこれ。まあいいや。はい、そういうことで、もう39歳ババアのあずさのフリートークでした。